ナスビの帰ってきたすすめキャップ探検隊。福島の野菜果物をこよなく愛する皆さん、ついにすすめギャップ探検隊が帰ってきました。福島の農業を愛しギャップの謎に迫る探検家、ナスビでございます。
ラジオ福島アナウンサー、かかずです。
この番組は福島県で進めているギャップを紹介する番組として、およそ1年半前に放送していたすすめギャップ探検隊のリバイバル企画として本日復活しました。ギャップって何という謎を解き明かすために、リスナーの皆様と共に福島県内各地を探検し、ギャップに取り組む農場をご紹介していきます。
各週火曜日のこの時間に皆さんとギャップを知るために8回シリーズでお届けします。ぜひお付き合いください。番組の最後に素敵なギャップ認証農産物が当たるプレゼント企画のご案内もありますので、最後までお楽しみください。
復活までに少し時間がありましたので、そもそもギャップとは何かをおさらいしたいと思います。まずはそのヒントをつかむために県庁に行ってみたいと思います。それでは行きますよ。
いざギャップ探検隊出発。
県庁の皆さん、ギャップ探検隊が帰ってきましたよ。
ナスビさん、お帰りなさい。福島県環境保全農業課の鈴木です。
鈴木さん、今日からまたギャップ探検隊が始まりますが、ギャップって何かをおさらいしたいのですが。
ギャップとは英語のグッドアグリカルチャルプラクティスの頭文字を取ったものです。日本語ではより良い農業の実践と訳されます。例えばお店で買った野菜の袋に何か別のものが入っていたら嫌ですよね。ギャップではそんなことが起こらないように作業上の整理整頓したり、袋詰めをする時のルールを作ったりしています。食品安全に対するリスクを軽減することと見える化をすることがギャップの最大の特徴です。食の安全性だけでなく、環境保全や働く皆さんの安全にも配慮する取り組みも含まれているので、ギャップはまさに農業の SDGs を支えていると言っても過言ではないです。
なるほど、人にも環境にも優しい農業のやり方ってことですね。鈴木さん、ギャップをもっと知りたいので、ギャップ認証の農家さんを探検したいのですが。
ナスビさん、農家さんをどんどん探検してください。そうですね、今日は郡山市の佐治さんをご紹介します。
鈴木さん、ありがとうございます。
いざギャップ探検隊出発。
ということで、今日は郡山市の佐治さんの農場を探検します。椎茸にかける熱い思いをしっかり探検してきてください。
はい、ということで、私ナスビ、ただいま、郡山市の湖南町にお邪魔しております。さあ、お話をお伺いするのはキノコのお店 KM ラボの代表、佐治拓郎さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、佐治さん、はい、今日こちらね、あの湖南町お邪魔してるんですけども、ここにこれハウスで、
はい、
キノコを栽培されてるということなんですけども、
はい、
これ一人で今やってらっしゃるんですか。
基本的にはそうですね、一人で。ここでハウスで、うん、椎茸を栽培して、
はい、
直売所だったり、
うん、
自分の実家のにお店があるんですけど、
うんうん、
そこでちょっと売ったりしてる感じです、
はい、はあ、それ実家の店はそれなんかあの農産物のお店。
いえ、違います、普通の呉服屋なんですけど。
ちょっと待ってください、呉服屋さんで椎茸を売ってるんですか。
はい、
もともとは農業というか、その椎茸農家さんではないってことですか。
そうです、私が初めて、うん、こういう椎茸っていうか農業をやって、
佐治さんが椎茸初めてどれぐらいになるんですか。
4年目。始める前に近くの、うん、同じ椎茸屋さんで2年半ぐらい勉強させてもらって、
はい、
で自分でやり始めてっていう感じです。
これギャップを取得しようと思ったのはどうしてですか。
やっぱり今安心安全、福島県の震災後、
うん、
いろいろ問題があると思うんですけど、その中でもやっぱり安心安全ですよって皆さん言ってますけど、
うん、
まあ、それはもちろんなんですけど、うんうん、それをやっぱり 誰が見ても分かるように、うん、あとはいい環境でいいものを作るっていうのを目指してたので、うん、取得してみようかなと。
なるほど。
思いました。
はあ、サジさんのところはどのギャップを取得してるんですか？
F ギャップ、
ね、あ、福島のギャップということですね。はい、です。取ってどれぐらい経つんですか？
まだ取って1年ぐらい。
そうなんですね。はいはい、やっぱいろいろ準備とかも含めて結構大変なこともありましたか？
そうですね、うん、やっぱ結構細かいところまでの審査があるので、うんうん、結構大変なのは大変でした。
うん、ああ、でもやはりどうですか、実際取得してみて。
いや、そうですね、お客さんがこのギャップのシールとか見て、うん、あ、取ってるんだとか、安心安全だねっていう風に言ってもらえるのは取ってよかったかなっていう風に思いますね。
逆に大変だなって思う点はどういうところですか？
大変だなと思う点はやっぱり審査の時と同じ状態を維持する、あとはいろんな環境なり、うん、それを維持するのは大変ですけど、うん、やっぱりやればなんていうんですかね、綺麗なところでちゃんと育ててるっていうのを維持できるっていうことは、いいものをずっと作れるってことだと思うんで、うん、まあ自分的には頑張って継続して維持しようかなと。なるほど。思ってます。
ちなみにその椎茸作りの面白いところとか楽しいところってどういうところですか？
そうですね、やっぱり自分で作ったものが、うん、まあ、直売所とかいろんなところでお客さんが手に取っておいしいって食べてくれて、うん、で納品に行った時とかに、うん、おいしいねこれねとか、すごい肉厚だね、うん、言ってもらえるのが一番嬉しいですね。
あとそのまあざっくりになっちゃいますが、椎茸の魅力っていうのはどういうところですか？
一番は、まあ、ここすごい冬がすごい雪多くて寒くなって、うん、で夏はそんなに暑くなく涼しくて、うん、まあ、正直椎茸をやる環境がめちゃめちゃいいっていう。
なるほど。
だから椎茸にした理由も、うん、まあ、その自分のところの、うん、気候だったりそういうのを利用して一番最適なものを作るってなった時に、私は椎茸を選んだっていう、まあ、一生懸命作ってお客さんたちがまあ見たことなくて食べたことないような椎茸を作っていけたらなと思ってるので、ぜひ一度食べてみてはもらいたいなと思います。
うん、なるほど。そして最後に佐治さん、実はですね、はい、ナスビーのギャップ探検隊ということで隊員を募集しているんですね。
はい、
でぜひ入っていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか？
わかりました、入ります。
いいですか？
はい、
ありがとうございます。ぜひね、ちょっと探検隊の一員として、じゃあこれからもぜひギャップを広める活動ご協力いただければと思いますんで、
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ギャップ探検隊入っていただきました。
さて、番組プレゼントとして県内農業高校生、農業短期大学校生が心を込めて作った青春ギャップ米を抽選で毎回5名の皆様に差し上げます。詳しくはラジオ福島のホームページ、すすめギャップ探検隊のページよりご応募ください。またギャップに関する情報は福島ギャップチャレンジポータルサイトをぜひご確認ください。
安全と品質の太鼓判、これからの農業に欠かせないキーワード、ギャップにぜひご注目ください。それでは2週間後の11月1日火曜日もお楽しみに。せーの、
帰ってきたすすめギャップ探検隊。